ではこれから聖書録に入ります。今日はマルコの福音書一章一節から八節になっております。教会その訳の聖書では59ページになります。マルコの福音書一章一節から八節を読み出します。神の子イエス、キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせようと。荒野で叫ぶ者が、者の声がする。主の道を用意し、主の取られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユデア全国の人々とエルサレム全住民が会のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川に彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で織ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴ糖の蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと。私があなた方に水でバプテマスを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマを授けになります。ではこれから宮内先生から主が導いてくれると題してメッセージをいただきます。
おはようございます。今日もご一緒に礼拝できることを感謝します。マルコによる福音書一章からのところを読んでもらいました。このマルコによる福音書が福音書四冊の中では一番最初に書かれたと言われます。だいたい60年代です。すでにイエス様が処刑されてから30年ぐらい経っています。だからもう記憶としてはかなり前のことになってしまっています。その30年前の記憶をみんなたどりながら書き残したものもありますから、みんなでそれを見ながら、イエス様のメッセージはこんなんだったよなとか言いながら信仰を守っていました。でもそれだけではどうしても弱いものがあります。こう言われた、ああ言われた、この時はこうだった、バラバラなんですね。その時に神様はマルコという人にメッセージを伝えたんですね。その心に何らかの導きを与えて、イエス様のことを一つにまとめるようにされました。彼はいろんな記事を集めてきて、みんなの話を集めてきて祈りながら、そして一つにまとめたのがこのマルコによる福音書です。これができたおかげで、みんなはここを見れば、ここからイエス様がなさったことがわかるようになりました。このマルコによる福音書を伝えた人たちがまたそこで自分たちのメッセージを書こう、そうして生まれたのがマタイとルカだと言われています。いずれにしろこのマルコによる福音書、一番最初に書かれたイエス様の物語、ただし生まれた時からではありません。イエス様が30歳頃の頃、それが始まりになります。一章の一節にこう書いてありました。神の子イエス・キリストの福音の始め。もともとイエスという方は預言者か何かだと思われていました。なんか超能力のある方、癒しができるし奇跡もできる、そういうユダヤ人の中でも特に神様に選ばれた方だと思われていました。なかなかこの方がキリスト、 いわゆる救い主というふうに理解されることは当初はありませんでした。神の子という言い方も後の方になってだんだん出てきます。マルコはそこのところをきちんと書いてくれています。一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。福音っていうのはグッドニュースのことですね。いい知らせ。皆さんは教会にずっと帰って来られていますか？グッドニュースを聞いて来られましたか？時には神様のメッセージは心に刺さる時もあります。でもあくまでもグッドニュースとして入ってきます。だからとことん落ち込ませられたり、もう嫌だ、クリスチャンなんか嫌だと思わせられるとしたら、それは福音を聞いていないかもしれません。神の子イエス・キリストの福音の始め、嬉しい知らせが始まっている。何が嬉しい話なのか、先ほど子供メッセージで言いましたけれども、あなたは宝物、あなたは神の宝物、誰が何と言おうと宝物ということです。先週も言いましたが、私はこういう話をずっと日本にいる間もメッセージしてきました。ところが私のすぐ近くの妻や子供たちにはそのメッセージが伝わっていませんでした。いろんなストレスをそのままぶつけるもので、彼らにとっては私の存在が重荷のようになってたんです。聖書でいくらいい知らせって言っても、あなたは宝物だって言っても自分には関係ない、そんなふうに受け取られていました。私が変えられてなかったんです。実はこのマルコによる福音書の一章の一節から今日読んだところに、その過程のことが書かれていたんですね。読んでみます。マルコによる福音書一章一節から、神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。罪という言葉が出てきます。罪というのは、私が初めてミシシッピでですね、30年前にこのことを聞いたとき、罪というのは嘘をつくとか泥棒するとか喧嘩するとか、そんなことだと思ってました。それで私は、お前は罪人だと言われたらそうかと思ってたんですが、聖書をよく読むと、罪というのは神様から離れていることです。それが罪です。神様から離れていること。神様って聖書によれば愛です。愛から離れるということは愛が欠けてくるんです。そうするとどうなるか、自分も嫌いになっちゃう、そばのいる人の悪いところも見つかってしまう、いろんなことで揉め事を起こす、人の悪口を言う。愛から離れるとそうなるんです。この愛から離れていることを罪と言います。4節に、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたと書いています。悔い改めというのはメタノイアと言いますが、方向転換のことなんです。方向転換する。今まで神様を離れて自分の考えで生きてきた、もうこれは疲れたから神様の方に向き直ろうということを悔い改めと言います。バプテスマというのは水の中につけられることですね。それが悔い改めのバプテスマです。それをこのヨハネという人物が始めました。五節、そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。 ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ラクダの毛を着てたというんですね。どんな毛皮か私はちょっと想像つきませんが、ラクダの毛を着て、そして腰には革の帯を締めて、イナゴと野蜜を食べていた。あのバッタの友達みたいなの食べてたわけですね。それから野蜜を食べていた。なんか見るからにちょっと違う人かなという感じです。その方がみんなに呼びかけたんです。悔い改めなさい、方向転換しなさい。それにしてもですよ、いくらそんな人が呼びかけたと言ってみんなが出てきますかね。五節もう一度読みます。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行ったと書いてるんです。なぜ行ったんでしょう。実はこのイザヤ書というのにはちょっと先があるんですね。前があります。そこを読みます。聞いてください。イザヤという預言者を通して神様が語ったメッセージはこういう言葉でした。イザヤ書の40章の1節からのところにあります。聞いてくださったら結構です。見てくださっても結構ですが、イザヤ書の40章の1節からのところです。まずこの言葉で始まるんです。神様のメッセージは、慰めよ、慰めよ、私の民よと。あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けた。そして続きます。荒野に呼ばわる者の声がする。皆さんが聖書のメッセージを聞いたとき、初めて聞いたとき、あなたは罪人だって言われたとき、この話聞きましたか。人間は罪人だ。神様に背いてばっかりいる。それはひどいからイエス様が十字架につかれた。簡単にこう言われる言葉を聞いたことはないでしょうか。でも聖書は違うんです。大変だったね、私を離れて苦労したでしょう、本当に大変だったねって。仕事でも夫婦でも兄弟でも学校でも一生懸命よく生きてきたね、ご苦労様、苦しかったね。そういう言葉で始まるんです。エルサレムに優しく語りかけよとイザヤ書にありました。このエルサレムに皆さんの名前を入れたらいいんです。神はこうおっしゃいます。イザヤに言いました。慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなたのことです。あなた方の神は仰せられる。あなたの名前を呼んでください。あなたに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手からもう受けた。だから方向転換せよ、そう言ってくださっています。このメッセージを聞いたとき、たくさんの人がバプテスマのヨハネのところに行きました。そして水でバプテスマを受けたんです。バプテスマっていうのは水につけることです。どっぷりつけることです。ああきれいにしてもらったっていうことですね。再出発みんなしたかったんです。もう疲れたと思ってたところ、律法を守るのも疲れた、毎日の生活の中で神様を崇めるって言っても疲れた、そんな人たちがその思い全部を洗い流してもらいました。それが悔い改めのバプテスマです。これは嬉しいことなんですが、私もそれはしました。クリスチャンになりました。でも実はこの後が起こらないと、私たちは同じことを繰り返します。せっかくホッとしたのに、またいつの間にか鬱憤がたまって、ストレスがたまって、 人にきつく、自分にきつく当たってしまいます。それが変えられる方法が7節8節です。マルコによる福音書1章の7節8節、彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴ひもを解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマというのはつけることでした。ドブンと水につけることを水のバプテスマ、聖霊、神の霊につけることを聖霊のバプテスマと言います。聖書の他の箇所には、あなたは神様を信じようとして信じる生き方を決心したんだから聖霊につけられ続けなさいと書いています。一回だけじゃないんです。ずっとずっとつけられ続けるんです。そのことを可能にしてくださったのがイエス・キリストです。この方についてこれから続けてマルコによる福音書をメッセージしていきます。どうぞ前もって読んでくださったらいいと思います。続けて読んでいきます。イエス・キリストは聖霊のバプテスマをお授けになります。聖霊につけてくれます。これはコツを言いますと、感謝が鍵になります。平安、感謝と平安と言った方がいいかもわかりません。イエス様おっしゃいました。私は平安を置いていく。この平安は誰も取れない。もしあなたがなんか不安で落ち着いていないとしたら、それは神様のメッセージをしっかり受け取れてないかもしれません。その時には感謝に帰ってください。感謝に帰ると神様が心を平安で満たしてくれます。先ほどの司会者の祈りにありました、病気も感謝、問題も感謝。今牧師館ではですね、2階のシャワーの、2階のバスルームの排水が全部壊れちゃってるんですね。で使えないんです。で、シャワーも使えませんので、ずっと体拭いてたんですね。それがもう1週間ちょっと続いてて、この間検査に来てくれた時に、ちょっと試しに流して、業者の人が流したので、あ、ちょっとぐらいならいいかと思ってですね、最近また浴びたんですけども、そんなことが続いてまだ治ってないんですけど、私はそれを思いながら感謝するんです。神様、これもありがとうございます。使えないこともあなたの身胸、じゃあ喜んでいきます。そうすると心に平安がきます。そして少しずつ神様がしてくれているのが分かってきます。だから続けて祈ります。よろしくお願いします。私にはよう分かりません。初めてアメリカに来たし、だからよろしくお願いします。で任せちゃいます。そうすると一つずつ動いていきます。あなたの問題も必ず動きます。今週どんな問題に皆さんはぶつかろうとしていますか？仕事で何か問題抱えてますか？人間関係でありますか？学校のこと、どんなことがあるでしょう。病気のことがあるかもしれない。あなたにイエス様のメッセージがあります。これはご一緒に開いてください。新命記一章、旧約聖書、教会備え付けの新改訳聖書ですと、旧約聖書の277ページです。277ページ、旧約聖書の277ページ、新命記っていうものの一章29節から33節までです。これは私が祈りの中で主からいただきました。今日来られた方、今日メッセージを聞く方への神様からのメッセージです。あなたへのプレゼントですから、ラブレターですから、しっかり受け取って今週歩んでください。新命記一章29節から読みます。それで私はあなた方に言った、おののいてはならない。 彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。また荒野では今まであなたが歩んできたところ、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所、それを探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。お祈りします。全能の主なる神様、私たちを宝物として愛してくださる神様、ありがとうございます。ここにはこの世の生活でいろんな疲れや弱さを、痛みを抱えた人たちばかりが集まっています。私もそうです。大変だったね、主はおっしゃってくださいます。よく帰ってきたね、ありがとうございます。主は改めて私たちに語られます。あなたは私の宝物、宝物として生きよう。今日の申命記の言葉にはっきりと書かれていました。今週どんなところに私が行こうとも、私たちが行こうとも、病院でも学校でも職場でも、トラブルのある人間関係のところでも、あなたが先に行ってそこに道を備えてくれています。ありがとうございます。私たちはあなたが待っていてくれるところに行くだけです。安心してお任せします。神様、お一人が行かれる場所はあなたがよくご存知です。どうぞ分かるように教えてください。そしてよろしくお願いしますってお願いしますから、どうぞ導いてください。あなたの愛しておられるお一人お一人と共に礼拝できたことを感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。